とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。
どうも岩崎です。
池田です。
世の中全部種でしょ、種ラジ、種メガネでございます。
はい、
お疲れ様でした。
さあ、はいはい、振り返りでございますけども、
うん、どうでしたか。結構今回は
最近、
はい
はい、最近のことで覚えてることなんかありますか。
最近のこと、僕はちょうど、まあ、映画は未だに結構また見てるんですけど、とは言いながらその毎日1本以上なるべく見ないようにしてるんですね。1本だけ見ようと思って見てるんですけど、はい、面白い映画多いんですよ、はい、今やってるの、ロングウェイノースという前も紹介したあのアニメ映画とかね、結構フラットな時代の時、北極のに行ったおじいちゃんを探しに行く女の子の話ですごく冒険団として面白かったりとか、あと、うん、アスっていう、自分とそっくりの家族、自分たちの家族とそっくりの家族がある日現れて、自分たちをものすごく暴力で襲いかかってくるんだけど、そいつらは一体何なのかっていう映画とか、
うん、
あと一番最近見たのが、プライベートウォーっていう映画で、
うん、
これすごいです。戦場カメラ、戦場、ジャーナリストの人の話、実在の人の話なんですけど、実際にまあいろんな各地の戦場を回って取材して映像を残してきた人で、その人のまあなんていうの、ある種ノンフィクション的な自伝的な映画なんだけど、劇映画ならではのその戦場のリアリティ、普通だったらなかなかカメラ構えてそこにいたら普通に死んじゃうよねっていう映像をちゃんと劇映画として作っている作品だったりとかして、まあ最近見てる映画がどれも面白くてちょっとびっくりしてます。
うん、
まあ基本的に僕ツイッターで書いてるんでね、それ読んでいただければいいんですけど、はい、
ちょっとツイッターで思い出したんですけど、うん、岩崎さんの投稿を見まして、
おうほうほうほう見ましてっていうか、まあね、ずっとやってますからね、はい、
これを機にツイッターはリツイート機能とついでに検索機能をなくしてくださらないだろうか、
うんうん、
そろそろツイッターは狭めるべきだよ、もう広がりすぎてしまった、リツイートは賛同行為、橋本氏への名誉毀損、ジャーナリストに、賠償命令、大阪地裁判決、毎日新聞っていうね、うん、まあ、これはリツイ引用なの、これは何て言うんですか、これはリンクを貼ってる
これはまあリンクを貼ってるですね、引用リツイートはまたその投稿自体を引用しないと引用リツイートではないですね、はい、
まだちょっとこのねニュースも、まあ、ニュースは一旦そのまあね、その一つありますけど、そのまあヘビーユーザーのツイッターヘビーユーザーの岩崎さんとしては、
うん、
この辺ちょっと解説してもらっていいですかね、まあ、解説というか思いというか概要をちょっと知ってはいるんですが、
結構その
リツイートはもう、うん、その賛同行為っていう解釈は納得いきます？
ね、それ自体は直接的にはそう意味しないまでも、そう取られてしまっても仕方ないと思うかなっていう感じですね。
それは今回の件ってことですか、
うん、今回の件については特に。
あ、
そういう意図を持って言ってる
のは。一般的にはどうなんだろうね。
一般的にはそうじゃない場合もあるんですが、それこそ荻上チキさんがおっしゃってたみたいですけど、リツイートをしてその後にコメントをするみたいなのも今回の判例で言うとアウトになるだろうねみたいな話をしていて。
そうだよね、ちょっとこの判決見るとそこをなんかすごくざっくり切りすぎてないかみたいな気がしますし、
うんうんうん
うん、あとまあそれはなんていうか見てる方の解釈にもよるよねっていう感じはありますよね。
見てるっていうのは誰だ？
だからリツイートされた側の人っていうかさ、
はいはいはいはい、
まあ、今回だったら橋本さんが自分の名誉傷つけられた、まあ、嘘だよっていう話じゃないですか。
これってちなみにツイートした本人には言ったんでしたっけ？
いや、これそれではないみたいですよ。そのリツイートした人にこの名誉毀損
ですよね。だからまあ著名だからみたいなところですよね、多分ね。でフォロワーが多くて影響力があるからっていうことですよね。
そうそうそう、だからそう、なんかこういう話ってまだね、映画とかそういう直接的には、なってないかもしれませんけど、 こういうことが起こった時にどういうふうに僕らは考えればいいのかなと思いまして、
うんうんうん、
この岩崎さん書いてるようにもうリツイートやめちゃう、あと検索もやめちゃう、
うん、
そういう方がいいのかな、どうなんだろう。
まあだから、うん、そうす、だからそのリツイート機能があるがゆえに起こってる問題が多すぎるんですよ。それこそ一番最近で象徴的だったのはアイチトリエンナーレだと思うんですけど、
ほうほう、あれ、それは どういうことですか。
でリツイート機能がそもそもなければ、なんかその文句を言っている小さなそれぞれの意見も小さいままで終わっていたところが、どんどんどんどん、なんか最近僕なんだっけな、炎上の仕方みたいな法則みたいなやつをまた紹介してるんです。僕が書いたじゃないですけどね、他の人が書いてるのを紹介してるんですけど、なんかそのステップがいくつかある中でやっぱり結構リツイートっていう機能がその無理やり炎上を作るっていうことにおいては機能するらしくって、そこをまあなくす、一律なくして、かつその発言自体を検索できないようにする、全然知らない人にはその投稿のことが見えないようにすると、今結構いろいろツイッター上で起きちゃってる問題をある程度こう抑えめることができるんじゃないかなとは思ってるんです。もちろん便利なんですよ、リツイートも僕もしてますし、普通にやるのは便利ですし、検索も何かしらイベント参加したりとか映画見た後にそれ検索して感想を見るのとかって便利なんですけど、なんかもしかしたらそれじゃない手段でできることがあるならば、他で代替してその今の悪い状況、問題を起こしてしまっている状況を改善する方向に行けるんじゃないかなとは思うんですよね。
なるほどね。まあ、一方でリツイート数とかね、いいね数みたいなことが一つの目安になっているような、うん、まあ、世の中もあったりするわけですけど、
それについても僕は前にもうそれも全部非表示、インスタグラムがねもうファボ数というか、いいね数を減らし、表示しないっていう実験を始めたみたいなことは、別に全然難しいことでは何でもないけど、一応ツイッターはその、プロモーションとかを出してるときに、数値としてね、その、ファボ数とかリツイート数が一応、ビジネス上の、契約の、あれになったりするので、なかなかそれを止めること難しいんだろうなとは思いますけど。
これでも数がさ、仮に出なかったとしてさ、うん、で、まあ、検索もなしにするとするとだよ、
うんうん、
これまあ一方でですよ、その、うん、ネガティブが集まっちゃうっていう面もあるけど、うん、まあ例えばそのこういうふうな人がいます、助けてくださいとか、例えば千葉県こういうふうな現状ですみたいな話とか、うんうん、まあある種その小さき声を大きくする、まあ、そういう仕組みっていうのも、うん、まあツイッターの中には存在してるわけですけど、
でも現状今回の災害についてはそれの投稿がありすぎて本当に必要な手法に行きつけなかったっていうのがあるんですよ、
うん、まあその精査をするっていう過程においてはすごくよくわかるんですけど、うん、そもそも伝わってないっていうふうな一つの立脚点においては、うん、まあじゃ あのマスコミがちゃんといればいいんだっていうふうな話にしちゃうのはちょっと乱暴、
僕だからそれについてはできるとすると、なんかいくつかのそういう専門のアカウントを作っておいて、うん、そこがちゃんと適宜発信する、うん、それは地域ごとかもしれないし、エリアごと、あとは災害の種類ごととか、あとはツイッタージャパンとして、うん、ツイッターの全体としてそれを情報発信するっていうのもある。それをフォローしておけば別にリツイートもしなくていいし、検索をしなくてもそのアカウントをフォローしておけばそういう情報が適宜確認できるっていうことができる。でツイッターについてはツイッター社の方でそういう困った状況にあるアカウントとか、うん、その投稿のキーワードとかを拾って紹介することっていうのは絶対できるはずだから、それに任せるっていうやり方ができるかなと思ってます、
まあ、だとするとそれ、まあ、マスコミに任せろっていうニュアンスに近い、
うーんとマスコミというよりは
ツイッター上の、まあ、マスコミというかツイッターが責任を取れってことだよね。
そうです、そうです、プラットフォームとしての責任という感じですね。
それはプラットフォームでは今あるけどメディアではないわけだよね、
まあ、ツイッターについては今は、まあ、でもツイッターもある種なんか、ね、まとめちゃったりしてるからメディアみたいなものになってますよね、まあまあ、
うん、そうで、まあ、あとさ、そのマスコミとかもそうだし、ツイッターのうぞうむぞうも一つこれはあるわけだけど、要はそのなんか盛り上がってるっていうことがすごく大きい影響力なわけじゃないですか、
うんうん、
例えば NHK が30分報道したってことが重要かどうかっていうよりかは、なんとなくみんなの中でこうあれ大丈夫かなっていうふうな空気を作れるか、まあちょっと日本人っぽい言い方になりますけど、
うん、
でそれがまあ今の千葉県の不満というか、その心配になっちゃうというか、あの内閣改造の話ばっかりしたけど、後で慌ててそっち大事でしたみたいな空気になってるのは、まあ、なんかそのムーブメントみたいなものがオフィシャルの力を、まあ、受け止められないっていうか、
うんうん、
多分ツイッターでも出してなかったわけじゃないだろうけど、そういうものがこう盛り上がる、まあ、つまりノイズ含めたうわーって感じにならないと、やっぱり世の中には膨らんでいかないし、テレビでもくだらないこと含めて千葉、ね、宮根さんが千葉に行きましたみたいな、それくだらないこと込みで広がっていくみたいなことがあるじゃないですか。でそれをきちっと整理してツイッターがオフィシャルでやればいいって話になるのかなっていうのはちょっと思うんですけど、
うんうんうんうん、
でも分かるよ、それを整理すればあの悪い方はなくなるのかもしれないんだけど、まあ例えばそのねアジアの方とかで連携を作るときに SNS で横のつながりを作るときに、そういうふうなエネルギーが SNS で支えられてるっていう面もあるのかなとか、なんかちょっと想像ではしたりするんですけど、
うん、
まあ どうなんだろう、それでもやっぱりもうガンガン整理して検索もできなくして、なんかシンプルで、機能を絞った方がいい
のかしら。広げる方の実験はいくらでももうしてきたので、もう一回閉じてみて、それで様子を見てみるっていうのが変化としては大事だと思います。今本当にいろんな問題が起きすぎてるので、一回こう変えてみました、でも失敗しましたで、また戻しますは全然いいと思うんで、それをなんか試行錯誤を繰り返してほしい。それで別になんかね、ユーザー数が減っちゃったら、それはそういう人たちだから仕方ないと思ってやってほしいですね、そのプラットフォームの責任として。
なるほどね。まあ、池田としてはその結構プラットフォームができることって、まあ、あるようなないような気が
し
て
る。でもそれはできるでしょ、どこまでだって。
いやまあだってヤフーですらメディアでは厳密に言えばない立場を取ってるわけだから、
うん、
そこら辺は多分彼らが模索して今自前の記事をいっぱい作ろうと努
力してる。ヤフーがそのシステムとして何か問題を起こしたら、それヤフーの責任でしょ。ヤフーの中で、ヤフー、例えばヤフーブログとかで問題が起きたとしたら、うん、それをヤフーの責任も問われるじゃないですか、当然において。
まあでもツイッターで今その何リツイートが賛同行為だっていうのは、別にこれツイッターの仕組みが悪いというよりかは、うん、それを運用してるやつが、まあ、一義的には悪いわけじゃないですか。
でもそれを直せるのってそのうぞうむぞうの悪いやつらよりは、どう考えてもツイッターが変えた方が効率もいいし確実じゃないですか。だってそんなものアカウントを別にそれで一つ一つ潰したからっつって、すぐに新しいアカウント作れちゃうから。
いやまあだからネガティブを守れって話ではなくて、うん、あのポジティブに使ってる人たち、例えば弱い声を広げるみたいな仕組みが、
うん、
ツイッターに一応今あることを ありがたく思ってる人もいるわけ
だ。いやさっきだとそれは代替する機能をさっき言ったじゃないですか、作れるから。
作れるからってのは例えばどういう、
だからさっき言ったんですが、そのまとめて検索してこういうもので困っています、拡散希望みたいなものをちゃんとチェックして、ツイッターの運営側がチェックしてって、それを紹介すればいいんですよ。こういうツイートが出ています、
運営がそういうことをするってこと。
そう
それはでも結構大変そうな気がするけどね。
大変だけど今多分ツイッターのキーワードチェックなんて当たり前のようにツイッター側でやってると思うんで。
だけど何を拾うかってことをツイッターが決めるってこと。
まあある程度はだから、それの共通項みたいなものをある程度ツイッター上のルールとして周知すればいいわけですよ。ツイッターの公式アカウントなのか、それはマスメディアを通したのか分かんないですけど。
そうか、うん、なるほどね。そうするとなんか、まあ僕のイメージだとやっぱこうメディアのなんかリテラシーも含めた、例えば朝日新聞が何を記事で取り上げるかってことに近いような判断とかが結構求められるような気がしちゃうね、
うん、
ツイッター社にね、うんうんうん、それはだからすごいツイッターがまあ大変ですねっていうのは変な言い方だけど、
まあ、だからツイッターは今本当いろんな責任を放棄しすぎている気がするんですよ。問題が起きてるのに何にもしない上にパソコンのそのなんかレイアウトを変えてより使いにくくしたりとか、 それって絶対ね、これビジネス的な都合なんですよ。ツイッタージャパン社としてのビジネス上の都合でそういうレイアウトを変えたりとかして、プロモーションとかをいかに見せるかみたいなやり方してる、あと日本のなんかトレンドとかを横で見せようとしてるみたいなことするんだけど、
うん、
なんか それ社会的にあなたたちはどうなのよっていうのをすごく思います、ツイッタージャパンについては。
まあ、じゃあ岩崎さんはその社会的使命みたいなものをもうちょっときっちり追っていく必要があるよっていうことを言ってるってこと
だね。それだけ日本国内においては、もう世界で見たら全然ツイッター使ってる人は少ないんですけど、日本国内においては影響力に大きいものになってしまったので、
うん、なるほど、
ね、そこはどうにか責任を持って、それは ね、だからなんですよ、多分どこの会社もツイッタージャパンを買おうとしない、ずっとソフトバンクとか話に出てるんだけど、うん、問題だらけだから、なんか起きた時に訴訟問題になっちゃうから、きっと。
なるほどね、なるほど。まあそうか、じゃあそういうことをツイッターは、まあ、表面的なことではなくて結構抜本的に、
うん、
自らは語らないけれど、例えば検索みたいなところで、まあこれたっととっても大変な気もするし、それが果たしてこう拾い上げる仕組みになりうるのか、ちょっと見てみないことにはだけど、でもチャレンジしていくっていう意味では、もしかしたら今使ってる人が不自由になる可能性はあるけど、やってみてほしいっていうことが岩崎さん
の。なんかでもなんだかんだね、みんな使い方を考えると思うんですよ。それはファボなのかフォローなのか、いくつか限られた手段の中で、それを今までその困った状況の人たちの状況を拡散する機能として持っていたものをどうやっていくのかって多分ね考えていくし、そういうものの使い方、与えられたその条件というかサービスに対しての使い方は本当に日本人はある種うまいと思うんですよ。考えるいろんな使い方を。だからこそ今機能を制限してリツイートと検索っていうのは一回なくしてみて、それを後でどうなるのかっていう実験はしてみるべきだと思います、僕は。
まあそうね、ちょっとだからツイッターが仕様を変えることにすごく文句言われる時代だから、うん、まあ、ちょっとどっちにしたって怒られるんだろうけど、
うん、
まあやってみるならやってみてってことだよね、
うん、そうそう、やってみないとわからない、本当に。
なるほどね。まあこうちょっとねツイッターに偏ってるって面があるからなかなか難しいけど、でもやっぱこの IT ビジネスにおいて、そのそういう、まあ、従来のジャーナリズムみたいなところをどういうふうに構築していくかっていうのはなんか悩ましいけど、やっぱチャレンジして。
僕はそれによってまた Facebook なり日本の国内のそのミクシーなりのサービスが回復するのはそれはそれでいいと思ってますからね。まあ Twitter Japan としては嫌でしょうけど、なんか他の SNS、国産 SNS でそういう場が出てきたらそれはそれで面白いと思ってます。
なるほどね。そうか。ちょっと俯瞰してみたらそういうこともあり得るのかもね。今、うん、単純に Twitter に投げれば広がるだろうっていうふうに思っちゃいがちだけど、うん、もしかしたらもう一つ違う拡声器みたいなものが見つかるなら、作るならそれはそれでいいのかもしれないね、
うん、
なるほどなるほど。いやいや、ありがとうございます。ちょっとね、岩崎さんにこのツイッターについてね、まあツイッターのプロとしてねお聞きしたいなと
思います。ツイッターの中で生活してるだけです、はい。
もうそれはプロじゃなくてツイッターなのね。
何にもお金稼いでないんで、はい、ツイッターの中に住んでるだけです。
ツイッターの中にいる人ということでね、はい、ありがとうございました、僕はただ聞きたかった話を聞いてしまったということで、さあではそろそろエンディングといきましょうか。
はい、
はい、では、9月ももう半ばになります。そろそろね秋が雰囲気としては感じられる頃ですが、さあではタネラジ今日の一曲ということで、
はい、僕最近ライブというか音楽イベントに行ってきてすごく良かった、うん、パソコン音楽クラブというちょっとなんかふざけた名前なんですけど、ものすごくなんか、なんて言うんだろうな、すごく教習感というか懐かしさもありつつ今時の音楽に乗せてる、まあ電子音楽みたいなものを作ってて、まあこの前の音楽イベントではもうめちゃくちゃバンガンガンなんか揺れる感じ動く感じの音楽だったんですけど、今回紹介したいのは、まあ、新しいアルバムが最近出まして、ナイトフローというアルバムが出まして、それの中の1曲です、はい、パソコンクラブでレイジの街です。
はい、さあ皆さん、何らかしらの方法で聞いていただき、
もしくは YouTube で、はい、聞けます、はい、
YouTube で聞けるんかい、はい、ということでですね、 YouTube もいつか一旦なくなってみるっていう手もあるかね、どうですかね。
YouTube もでもこのおすすめ機能、次の動画みたいな機能はなくしてほしいなって思うことは多々ありますね。うざっていうのは、はい、
あ、これでもどうもそのさ、まあ、今は我々の都合のいいレベルで話してますけど、うん、一旦 Google やめますとかさ、
うん、
そのあ一旦 YouTube やめますみたいな、うん、まあまあ全部 Google ですけど、
うん、
まあね、その Windows やめますはなかなかないですけど、うん、どうもそうだってね、もう 今やさソフトウェアって言ったってもオンラインサービスになっていくわけだから、
うん、
すぐだってやめようと思えばやめられちゃう時代なわけじゃないですか、
うん、
でね、まあ、ツイッターはもう社会の好機だっていう風な人もいるけど、うん、いやいやサービスなんでみたいなことも、まあ、言えるっちゃ言えるわけだから、うん、どうもやめることもあるよね。
いいんじゃないですか、もうみんなノート書くとかそういうのに戻れば。
あ、いいね、それもいいね、
うん、
いやでもなんか本当ちょっと後戻りできないよね、なんか
なんか僕なんかケチくさい話ですけど、僕だけなんかそういうの使えないの嫌なんですけど、うん、全員が一律使えなくなるならそれはそれでいいなと思って
す。あ、俺だけツイッター使えなくなるのは嫌だけど、うん、みんなだったらいいっていう、
一斉にだったら全然いいかな。
ああ、まあまあそういうこともあるのかな。まあそうね、なんだろうね、なんかでも田舎に行ったらさ、
はい、
使えなくなる家電が増えるみたいな、なんかそういうこともあるだろうから、
うんうん、
なんかそういうこともあるとは思いますけどね。
今それこそあれですよね、はい、千葉県の、大雨であれで被害を受けて、
あ、そうだね、
でなんか話で気になったのが、ね、トイレを流すになんかトイレ横になんかスイッチやるってやつとかあるじゃないですか、うん、商業ビルとかに
はい、はい、
あれとか動かなくなるんですってね、
まあ、電気がね必要だからね。
そう、ああいうのを聞いちゃうと本当電気に頼り切ってるの怖いなって思いました。
もうだって電話だって電気が入ってなきゃ使えないとかね、
そうですね、携帯電話もだから充電してでも電波通らなくなってとかですもんね、あれってね。
うん、だから昔は電気とか水道とかだったものが今やインターネットっていうネットにつながらないってことがもうある種のね、
うん、
地獄を見ると、まあ、人によってはこれそれで飯食っている人なんかはもうご飯食べられなくなるみたいなこともあるわけだから、うん、いやちょっとそういうことはあれだね、あの想定したイベントとか本とかも読んでみたいですね、うん、はい、さあではそんな雑談をしつつもパソコンクラブの曲を皆さん聞
き、パソコン音楽クラブです、はい、
あ、音楽クラブね、はい、ではパソコン音楽クラブの、
レイジの街です、
何でしたっけ、
はい、レイジの街です、は
い、お聞きいただきながら終わりたいと
思います。ツイッターの案内とかしましたっけ？
もうツイッターはね、やってるけど、なんかさ、もうね、恥ずかしい、告知とかしてる恥ずかしいよ、なんかもう。
いやいや、
検索してさ、なんかキーワードこれかなとか、なんかそうやってる自分が恥ずかしいよ。
恥ずかしいよ、乗り越えてください。
岩崎さんに恥ずかしい。
ちゃんと恥ずかしいよ、乗り越えてください。
5分前の岩崎さんの発言に恥ずかしい、俺は本当に
その恥ずかしさを乗り越えないとツイッターを使えないです、あなたには。
そうなんだよね、ちょっとね、ほんとちょっちゅねえですけども、
頑張れ頑張れ、
はい、じゃあ頑張っていきたいと思います。ね、種なれじではツイッターで情報発信しております。そちらの方を見ていただければね、ラジオの更新情報もお伝えできるかと思います、
うん、
ラジオは公式サイト、ポッドキャスト、ノートなどでもお聞きいただくことができますので、
うん、
好きな形でちょっと我慢しながら聞いていただけると楽しくなるかと思います、
うん、
はい、ということで終わりましょう、
はい、
はい、ではお相手は池田と
岩崎でした。
タネラジ、
また。